モノミノ等研究用2022年11月号研究記事45。この記事は1月2日から8日の期間に研究します。エホバに助けていただき伝道をやり遂げる。主題の聖句、彼らは自分たちの中に預言者がいたことを知ることになる。エゼキエル2章5節。67番の歌、神の言葉を広めなさい。何を学ぶか。エホバは預言者エゼキエルが伝道の務めを最後までやり遂げられるように助けました。この点について考えると、エホバが私たちのことも助けてくださるという確信が深まります。エホバはエゼキエルをどのように助けたのでしょうか。この記事では3つの点を取り上げます。1節の質問。私たちはどんなことを予期していますか？それでもどんなことを確信できますか？私たちは伝道を行うとき、反対されることを予期しています。これから先、こうした反対はますます増えていくことでしょう。でも、エホバは私たちに必要な助けを必ず与えてくださいます。なぜそう確信できるでしょうか？エホバはご自分に仕える人たちが務めを果たせるよう、これまでいつも助けてきたからです。どれほど難しい務めであっても果たせるようにしてきました。一例として、預言者エゼキエルのことを考えてみましょう。エゼキエルはバビロンで捕囚にされていたユダヤ人たちに伝道しました。二節の質問。エゼキエルが伝道した人たちのことをエホバは何と言いましたか？この記事ではどんなことを考えますか？エゼキエルはどんな人たちに伝道したのでしょうか？エホバはそれらの人たちのことを反抗的、心が固い、反逆的と言いました。茨のように厄介で、サソリのように危険な人たちだったのです。エホバがエゼキエルに対して、恐れてはいけないと何度も言ったのも当然のことでした。エゼキエル2章3から6節にはこう述べられています。その方はこう言った。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民のもとに、私に逆らう反逆的な国民のもとに使わす。彼らとその父祖たちは今日までずっと私に背いてきた。その反抗的で心が固い民のもとに私はあなたを使わす。あなたは彼らに主権者である主エホバはこう言っていると言わなければならない。彼らは聞くとしても反逆的な民であるために聞かないとしても自分たちの中に預言者がいたことを知ることになる。人の子よ、彼らや彼らの言葉を恐れてはいけない。あなたは茨に囲まれ、サソリと共に住んでいるが、彼らの言葉を恐れてはならず、彼らの顔を見て怯えてもいけない。彼らは反逆的な民なのである。それでもエゼキエルは伝道をやり遂げることができました。それはエゼキエルが、1、エホバから使わされ、2、聖なる力によって強められ、3、神の言葉によって信仰を強められていたからです。これら3つの点は、エゼキエルにとってどのように助けとなったのでしょうか？現代の私たちにとってはどうですか？エゼキエルはエホバから使わされた。3節の質問。エゼキエルはどんな言葉を聞いて力づけられたに違いありませんか？エホバがエゼキエルを必ず助けると保証していたことはどんなことからわかりますか？エホバはエゼキエルに対して、私はあなたを使わすと言いました。エゼキエル2章3、4節。この言葉を聞いたエゼキエルは力づけられたに違いありません。エゼキエルはエホバがモーセやイザヤを預言者に任命したときに、同じような言葉を言ったことを思い出したかもしれません。そして、エホバがモーセやイザヤを助けて問題を乗り越えられるようにしたことも知っていました。ですから、エホバから 私はあなたを使わすと2回言われた時、エホバが必ず助けてくださると確信できたはずです。また、エゼキエル書には、エホバが私に語りかけてこう言ったという表現が繰り返し出てきます。エゼキエル3章16節。エホバが再び私に語りかけてこう言ったという表現も何度も登場します。エゼキエル6章1節。それでエゼキエルは自分がエホバから使わされているということを確信できたでしょう。さらに、エゼキエルの父親は祭司だったので、エホバがいつの時代にもご自分の預言者たちに必ず助けを与えると保証したことをエゼキエルに教えていたことでしょう。エホバはイサク、ヤコブ、エレミアに私はあなたと共にいると言いました。4節の質問。エゼキエルはどんな言葉から慰められ、力づけられたに違いありませんか？イスラエル人の多くはエゼキエルの言葉にどう反応したでしょうか？エホバはこう言いました。イスラエル国民はあなたの言うことに耳を傾けない。私の言うことに耳を傾けようとしないのである。エゼキエル3章7節。イスラエル人はエゼキエルを退けることによって、実際にはエホバを退けていました。エゼキエルはエホバの言葉を聞いて、人々から退けられるとしても、預言者としての務めをきちんと果たせなかったわけではないということを理解できました。また、エホバはエゼキエルに別の点も伝えました。エゼキエルが伝えた裁きがまさにその通りになるとき、イスラエル人は自分たちの中に預言者がいたことを知ることになるのです。エゼキエル2章5節。エゼキエルはこうした言葉を聞いて慰められ、自分の務めをやり遂げるよう力づけられたに違いありません。私たちもエホバから使わされている。5節の質問。イザヤ44章8節のどんな言葉から力を得られますか？私たちも自分たちがエホバから使わされているということを理解するなら、力を得ることができます。エホバは私たちのことをご自分の証人と呼んでくださっています。イザヤ43章10節。本当に名誉なことではないでしょうか。エホバはエゼキエルに対して恐れてはいけないと言ったように、私たちに対してもあなたたちは恐れてはならないと言ってくださっています。そうであれば、反対者を恐れる必要など少しもありません。私たちもエゼキエルと同じように、エホバから使わされていて、必ず助けていただくことができます。イザヤ44章8節にはこう述べられています。あなたたちは恐れてはならない。恐怖で身がすくむことがないようにしなさい。私は前もって一人一人にはっきり告げたではないか。あなたたちは私の証人である。私の他に神がいるだろうか。いや、他に岩のようなものはいない。私は全く知らない。6節の質問。あ、エホバはどんなことを保証してくださっていますか？質問い。どんなことを知ると慰められ、力づけられますか？エホバは私たちのことを助けると保証してくださっています。あなたたちは私の証人であるという言葉の少し前でこう言いました。あなたが水の中を通るとき、私はあなたと共にいる。川を渡るとき、あなたが水に飲まれることはない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず炎に焦がされることもない。イザヤ43章2節。私たちは伝道を行っているとき、洪水のように思える問題や火のように思える試練にぶつかることがあります。それでも、エホバは私たちが伝道を続けられるように助けてくださいます。エゼキエルの時代と同じように、現代でもほとんどの人は私たちのメッセージを聞こうとしません。それでも、次の点を覚えておきましょう。 人々から退けられるとしても、私たちが神の証人としての務めをきちんと果たせていないというわけではありません。忠実に伝道を続けるなら、エホバは喜んでくださいます。そのことを知ると、慰められ、力づけられるのではないでしょうか。パウロが言っている通り、それぞれがその働きに応じて報われます。コリント第一、三章八節。長年開拓奉仕をしてきた一人の姉妹もこう言っています。エホバが努力に報いてくださるのは本当に嬉しいことです。挿絵のキャプション。エゼキエルのように私たちも無関心な人や反対する人に会うことがある。それでもエホバは共にいてくださる。エゼキエルは聖なる力によって強められた。7節の質問。エゼキエルは自分が見た幻について考えるたびにどんな気持ちになりましたか？エゼキエルは聖なる力がどれほど強いものであるかを見ました。幻の中で強力な天使たちや天の兵舎の巨大な車輪に聖なる力が働く様子を目撃しました。エゼキエルはどう反応したでしょうか？その時のことについてこう書いています。それを見たとき、私はひれ伏した。エゼキエルは、畏敬の気持ちに満たされて、地面にひれ伏したのです。エゼキエル一章、28節。エゼキエルは、この印象的な幻について考えるたびに、神の聖なる力の助けがあれば、自分の務めをやり遂げることができる、という確信を深めたことでしょう。表紙の絵。エゼキエルは、エホバの天の兵舎の幻を見た。それによって伝道の務めをやり遂げられるようエホバが助けてくださるという確信が強まった。8から9節の質問。あ、エゼキエルはエホバの言葉を聞いてどうすることができましたか？質問い。エホバはエゼキエルが難しい区域で伝道できるようさらにどのように助けましたか？エホバはエゼキエルに対して、人の子よ、立ち上がりなさい。あなたに話すことがある、と言いました。この言葉を聞いたエゼキエルは、聖なる力の助けで起き上がることができました。こう書いています。聖なる力が私に入り、私を立ち上がらせた。エゼキエル2章、1、2節。その後、伝道を行っている間ずっと、エゼキエルはエホバの聖なる力に助けられました。そのおかげで自分の務めをやり遂げることができました。それは頭が固く、心も固い人たちに伝道するという務めです。エゼキエル3章7節。エホバはエゼキエルにこう言いました。私はあなたの顔を彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くした。あなたの額を火打ち石よりも硬いダイヤモンドのようにした。彼らを恐れたり、彼らの顔を見て怯えたりしてはいけない。エゼキエル3章8、9節。エホバはいわばこう言っていたのです。人々が頑固だからといってがっかりしてはいけない。私があなたを強くする。エゼキエルはエホバの聖なる力によって自分が伝道を行う区域へと運ばれました。エホバの力が私に強く働いていたと書いています。エゼキエルが伝えるべきメッセージを理解してそれを確信を込めて語れるようになるまでに一週間かかりました。エゼキエル3章14、15節。その後、エホバによって谷合の平原へと連れて行かれ、そこで聖なる力がエゼキエルに入りました。エゼキエル3章23、24節。こうしてエゼキエルは伝道を始める準備が整いました。私たちも聖なる力によって強められている。実節の質問。私たちが伝道をやり遂げる上でどんな助けが必要ですか？なぜですか？ 私たちが伝道をやり遂げる上で、どんな助けが必要でしょうか。この点に関しても、エゼキエルの例を考えてみましょう。エゼキエルは伝道を始める前に、聖なる力によって強められました。現代の私たちも、伝道を行うためには、聖なる力の助けが必要です。サタンが私たちに敵対して、伝道をやめさせようとしているからです。人間の観点からすれば、サタンに勝つことなどできないと思うかもしれません。でも私たちは、伝道を行うことによって、サタンに勝利を収めています。どうしてそう言えるでしょうか？サタンを恐れてはいないことを示すことになるからです。それで私たちは、伝道を行うたびに、サタンに一撃を加えていることになるのです。反対にあっても伝道を続けられていることは、私たちが聖なる力によって強められ、エホバに良いと認められていることの証拠なのです。写真や挿絵のキャプション。エゼキエルの場合のように、私たちが伝道をやり遂げる上で、どんなことが助けとなるか。11節の質問。聖なる力はどのように私たちの助けとなりますか？どうすれば聖なる力をいただくことができますか？エホバがエゼキエルの顔と額をいわば固くしたことから、他にもどんなことを学べるでしょうか？聖なる力の助けがあれば、伝道でどんな問題にぶつかるとしても、それを乗り越えることができるということです。では、どうすれば聖なる力をいただくことができるでしょうか？祈り続けることです。エホバが必ず聞いてくださると確信して祈るのです。イエスも弟子たちにこう教えました。求め続けなさい。探し続けなさい。叩き続けなさい。そうすれば、エホバはご自分に求めている人に聖なる力を与えてくださるのです。ルカ11章9、13節。エゼキエルは神の言葉によって信仰を強められた。12節の質問。エゼキエル2章9節から3章3節によると、巻物はどこから来ましたか？そこには何が書かれていましたか？エゼキエルは聖なる力によって強められただけでなく、神の言葉によっても信仰を強められました。エゼキエルは幻の中で巻物を持った手を見ました。エゼキエル2章9節から3章3節にはこう述べられています。見ると、私に向かって手が差し出され、その手には巻物があった。その巻物が私の前で広げられると、表にも裏にも文字が書かれていた。哀歌と悲しみと嘆きが記されていた。その方は私に言った。人の子よ、目の前にあるものを食べなさい。この巻物を食べ、言ってイスラエル国民に話しなさい。私が口を開けると、その方は私に巻物を食べさせて、こう言った。人の子よ、私が与えている巻物を食べ、腹を満たしなさい。私が食べ始めると、それは口の中で蜜のように甘かった。この巻物はどこからやってきたのでしょうか？そこには何が書かれていましたか？エゼキエルは、この巻物によってどのように信仰を強められたでしょうか？この巻物は神の王座から来ました。エゼキエルが以前に幻で見た4人の天使のうちの1人がこの巻物を持ってきたようです。そこには裁きに関する神の言葉がたくさん書かれていました。それは捕囚にされていた反逆的なイスラエル人にエゼキエルが伝えるべきものでした。そしてこの巻物は表にも裏にも文字が書かれていました。13節の質問。エホバはエゼキエルにどんなことを命じましたか？エゼキエルが巻物を甘く感じたのはなぜですか？エホバはエゼキエルに対してこの巻物を食べ腹を満たしなさいと命じました。エゼキエルはこの命令に従って巻物をすべて食べました。 このことから何がわかりますか？エゼキエルは自分が伝えるメッセージを十分に理解する必要があったということです。それをぜひとも伝えたいという気持ちになるほどに確信する必要がありました。そして驚くべきことに、エゼキエルはこの巻物を蜜のように甘く感じました。エゼキエル3章3節。どうしてでしょうか？エゼキエルにとってエホバに代わってメッセージを伝えることは本当に名誉あることだったからです。甘いものを食べた時のような幸せを感じていたのです。エゼキエルはエホバが預言者としての務めを自分に任せてくれたことをとても嬉しく感じていました。14節の質問。エゼキエルが伝道を始める用意を整える上で、どんなことが助けになりましたか？その後、エホバはエゼキエルに、私があなたに話す言葉をすべて聞き、心に留めなさい、と言いました。エゼキエル3章10節。これはつまり、巻物の内容を覚えてじっくり考えるようにということです。そうすることによって、エゼキエルは信仰を強めることができました。また、人々にどんなことを話すべきかを理解することもできました。エゼキエルは、エホバのメッセージをよく理解し、確信することができたので、伝道を始めて、それをやり遂げる用意が整いました。私たちも神の言葉によって信仰を強められている。15節の質問。伝道を粘り強く行っていくためには、どんなことを心に留める必要がありますか？私たちも伝道を粘り強く行っていくためには、神の言葉によって信仰を強めていく必要があります。エホバの言葉をすべて心に留める必要があるのです。現代、エホバは聖書を通して私たちに語りかけています。では、どうすれば考え方や感じ方や動機を聖書に沿ったものとすることができるでしょうか？16節の質問。聖書を理解し信仰を強めるためにはどんなことをする必要がありますか？この巻物の幻を通してどんなことを学べますか？食べ物を食べて消化すると力を得られるのと同じように聖書を読んでじっくり考えるなら信仰を強めることができるということです。エホバは私たちが聖書の言葉で腹を満たすこと、つまり聖書をよく理解することを願っています。そのためには祈って聖書を読み、読んだ内容をじっくり考える必要があります。まず祈ってエホバの考え方に自分を合わせることができるよう心を整えます。次に聖書を読みます。そして読んだ内容をじっくり考えます。こうしたことを行っていくなら、聖書を一層よく理解できるようになり、信仰も強まっていきます。17節の質問。聖書を読んでじっくり考えることが大切なのはなぜですか？聖書を読んでじっくり考えることが大切なのはなぜでしょうか？そうすることによって、今王国についてのメッセージを伝えるための力や、将来厳しい裁きについてのメッセージを伝えるための力を得ることができるからです。また、エホバの素晴らしい性質についてじっくり考えるなら、エホバとの絆を一層強めることができます。そうすれば、甘くて美味しいものを食べた時のような幸せな気持ちになるでしょう。穏やかな心や満足感を味わうことができるのです。終わりまで粘り強く行う。18節の質問。人々はどんなことを認めなければならなくなりますか？なぜですか？エゼキエルは預言者でしたが、私たちはそうではありません。とはいえ、エホバが聖なる力を用いて書かせた聖書のメッセージを伝えていく決意をしています。伝道が十分に行われたとエホバがご覧になる時までそうします。裁きが行われる時、自分は警告を受けなかったとか、 神は私のことを見ていなかった、などと言える人は一人もいません。それどころか、私たちが伝えていたメッセージが神からのものであることを認めなければならなくなります。19節の質問。私たちが伝道をやり遂げる上で、どんなことが力となりますか？私たちが伝道をやり遂げる上で、どんなことが力となるでしょうか？エゼキエルにとって力になったのと同じ3つの点です。私たちはエホバから使わされていて、聖なる力によって強められ、聖書によって信仰を強められているので、伝道を行い続けることができます。ではこれからもエホバに助けていただきつつ、終わりまで粘り強く伝道を行っていきましょう。マタイ24章13節。次の点を覚えておくことが大切なのはなぜですか？エホバから使わされていること。聖なる力によって強められていること。神の言葉によって信仰を強められていること。65番の歌、進歩し続けよう。記事の終わり。